篠田優さんってもう引退してたんだって驚いてる方もいるかもしれませんね。
そうですよね。
2023年の末に引退されたのに、ファンザランキングだと今もこう上位にいるっていう。今回はこの記事を手がかりに、なんで彼女の作品がこれほど長く求められ続けるのか、その秘密をちょっと深掘りしてみましょうか。
ぜひ。この記事を読むと、単に見た目がいいとか、まあ、内容が過激だからっていう、それだけじゃないんですよね、人気が。
うんうん。
この記事が指摘しているのは、彼女独特の色気とか、余韻、それからキャリアで深まった演技、あとは視聴環境の変化、このあたりがなんか影になってるみたいですね。
なるほど。ちょっと一つずつ見ていきましょうか。
お願いします。
まず、記事が、強調しているのが独特の余韻ですか？
そうですね。
外見的な魅力、F カップとか締まった腰つきとか、まあ、もちろんあるんですけど、それ以上に演技に男性の願望を優しく受け止めてくれる感じとか癒しがあると、だからこう何度も見ちゃうんだっていう分析ですね。この癒しっていうのは具体的にどういう演技なんでしょうかね。
ああ、そこがまあポイントかもしれませんね。記事によると特に熟女専門のマドナレーベルに移籍してからは、その人妻とか未亡人とか、背徳的な役柄なんですけど、
はいはい、
どこか品があっていやらしさがこう心地よいレベルに抑えられてると。
へえ。
だから理想のセックスを疑似体験させてくれるみたいな、すごく自然な演技になってる。それが特にまあ日々ちょっと潤いを求めてる層の心をつかむのかなと。
ああ、なるほど。単なる刺激だけじゃなくて情緒的な満足感みたいな。
そういうことでしょうね。質が変わってきたっていう。
そしてもう一つ、この記事で、あ、これ面白いなと思ったのが、アーカイブ視聴っていう視点。
ああ、はいはい。
新作が出ない今だからこそ、過去作がこう掘り起こされてるっていうのは、すごく興味深いですよね。
それは大きいでしょうね。ストリーミングサービスが普及して、いつでも過去の膨大な作品にアクセスできるようになった。記事にもこんな作品あったんだ、みたいな再発見が生まれてるって書いてますし、ベスト版とか総集編も結構ありますからね。
確かに多いですよね。
この記事の表現で、枯れかけた心に差し込むエロの用だまりっていうのがありましたけど。
ああ、ありましたね。あれは印象的でした。
なかなかいい得てみようというか、手軽にちょっとした贅沢として過去作を楽しめる、その環境が人気を支えている部分もあるんでしょうね。
本当ですね。記事では具体的なおすすめ旧作も挙げてましたよね。抱かれたくない男にとか、三日ものだけの再会、あとは膨大な総集編。
ええ。
どれも一発抜きでは終わらない濃厚さがあると。
まさにそういう具体例が彼女の演技の幅とか提供する体現の質、深さを示してるんでしょうね。単に性的な描写がすごいとかじゃなくて、役柄の背景にある物語とか感情的なつながりを感じさせる。それがこう何度も繰り返し見たくなる理由なんだろうなと記事は分析してるわけですね。
ということは、篠田優さんが引退後もこれだけ支持される理由っていうのは、その表面的なエロスだけじゃないと。
ええ。
記事を読み解くと、彼女が醸し出す余韻とか癒し、それから役柄と一体になったこう熟成された演技、そして過去作を手軽に楽しめるアーカイブ視聴の快感、なんかこれらの要素が組み合わさってるってことですね。
まさにそういうことだと思います。記事の締め方も印象的で、それはただのおかずじゃない、大人の癒しって。
ああ、ありましたね。
作品を通して提供される甘くて陰ならで優しい時間が、多くの人にとってなんか単なる消費じゃない価値を持ってるってことを示唆してるように感じますね。
最後にこの記事を読んで、皆さんが考えるヒントみたいなものはここにあるかもしれませんね。
と言いますと？
デジタルアーカイブとしてこう半永久的に作品が残り続けるじゃないですか。
ええ。
作り手が引退した後でも、こうやって時を超えて癒しとか、ある種のつながりみたいなものを与え続けるっていうのは、これからの私たちがコンテンツとどう向き合っていくか、なんかそういう新しい関係性を示してるのかもしれないな、なんて思いましたね。